おはようございます。
よくいらっしゃいました。
教会の暦では実は先週からレントといいましてね、イエス・キリストの受難と復活を覚える時節に入っております。で、今日から4月の5日がイースターですけれども、このイースターまでの間、イエス様の生涯と関わっている、イエス様が引用なさった詩編を取り上げてお話をしたいと思います。今年は詩編をお話ししておりますけれども、イエス様が詩編をいくつも引用しておられるんですね。それを取り上げて、このレントから復活イースターにかけて、復活祭にかけてお話をしていきたいと思います。で、ここに挙げておりますものはですね、その主なものなんですけれども、一番上が110編の一節で、我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としようという、これがこのそこに書いておりますけれども、マタイ 22-44、 マルコ・ルカと、これは福音書で引用されております。で、この110編の一節はキリストの復活と関わっている御言葉でありまして、4月5日のイースターにここからお話をする予定です。次は118編の22節と23節、家を建てる者の退けた石が隅の親石となった、これは主の御業、私たちの目には驚くべきことだと。これもマタイ・マルコ・ルカの福音書で出てまいりますけれども、ここを今日お話ししたいと思います。そして来週は41編の10節、私の信頼していた仲間、私のパンを食べる者が威張って私を足蹴にしますという、これはイスカリオというのはユダの裏切りがあった時にイエス様が引用された詩編の言葉でありますが、これは来週お話しします。そして22編の2節、これが一番有名ですけれども、私の神は私の神よ、なぜ私を見捨てになるのかという、十字架の上でイエス様が叫ばれたエリエリレマサバクタニというですね、あの言葉、これは29日の受難週の日曜日でお話をしたいと思います。いずれもクリスチャンの方はお聞きになったことがある言葉だと思いますけれども、イエス様はこう言っておられます。ルカによる福音書24章の44節に、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現すると。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。で、このモーセの律法と預言者の書と詩編という、この区分といいますかね、これは実はユダヤ人たちの聖書の分け方なんですね。旧約聖書の分け方なんです。私たちはが持っている聖書は、そういう分け方にはなってないんですね。一番最初のモーセの律法というのが最初の5つの書物で、これはその通りなんですけども、その後のところは、このユダヤ人の分け方と今私たちが持っている聖書の分け方というか順番は異なっています。で、ここでイエス様はこの旧約聖書を当時、今もそうですけども、ユダヤ人たちがこの3つに分類している、それぞれのこの3つの分類のことを挙げていらっしゃるんですね。つまりは旧約聖書に書いてあることで自分について書いてある話は全部ことごとく実現しますよっていうことを言われたわけです。で、その中に当然詩編も入ってくるわけですね。で、詩編っていうのは旧約聖書の第3区分の総称なんです。詩編を含んでいる部分、書書というんですけども、そこに書いてあることも私に書いてあることは実現すると。ただ、モーセの律法であればですね、モーセの律法というのは例えば生贄の教えであるとか神殿であるとか祭司の教えであるとかですね、そういう部分は当然それがイエス様の十字架を指し示すものとして、その型としてですね、 それがイエス様において完全な形で成就するということで、確かにモーセの律法に書いてあることがイエス様において実現したということが言えます。また預言者の書はイエス様がどこで生まれるとか、どういう生涯が生まれるとかね、十字架に苦しまれるとかっていう、そういう預言の言葉がそのままイエス様において実現したということで、確かにその通りなんですね。でも詩編というのはもともと歌ですからね、今までも学んできたようにほとんどはこの神殿で歌われるために作られた歌ですね。あるいは個人的な歌もありますけれども、その歌の文句が、イエス様に実現するっていうことなわけですね。これってなんかどういう結びつきがあるのかちょっとピンときづらい感じがしますね。で、まあ、これら4つの御言葉を学びながらですね、どのような形でこの実現していったのかっていうことをお話ししていきたいなと思うわけです。で、今日はまずですね、この詩編の118編の言葉でありますけれども、家を建てる者のっていうこの言葉が含まれているまず聖書の箇所ですね、そこのを読んでみたいと思います。で、118編全部はちょっと長いので、今日は時間の関係で読みませんので、ぜひお帰りになって118編全体をまた読んでいただければと思いますけれども、特にまあ重要なところだけをとりあえずは読みまして、後からこの詩編の中身については少し説明したいと思います。で、118編のこれは19節からですね、正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう、これは主の城門、主に従う人々はここを入る、私はあなたに感謝を捧げる、あなたは答え救いを与えてくださった、家を建てる者の退けた石が隅の親石となった、これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと、今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い喜び踊ろう。これがこのイエス様が今引用されることになる言葉のもともとの箇所なんですね。で、ここだけ読んでも、よくわからない、一体この歌はどんな歌なのか、なぜここにこういう言葉があるのかということはよくわからないんですけれども、ちょっと説明しますと、この歌はですね、おそらくは、ユダヤ人がバビロンに滅ぼされて、いわゆるバビロン捕囚に連れて行かれて、そして70年目に帰ってきて神殿をもう一度再建します。エズラたちによって再建するんですけれども、その再建した時に歌った歌じゃないかと言われてるんですね。なぜそういうことが言えるかというと、今読まなかったんですけれども、118編の例えば10節には、国々はこぞって私を包囲する、11節には彼らは幾重にも包囲するが、12節には蜂のように私を包囲するが、あるいは13節には激しく攻められて倒れそうになったって書いてあるんですね。包囲するっていう言葉が3回出てくるんです。で、イスラエルの歴史の中で包囲されたってことはそんなにないんですけれども、包囲されたのは最後にエルサレムが滅ぼされた時を含めてそんなに数はありません。おそらくこれはこの最後の最後にバビロンによって包囲、幾重にも包囲されて滅ぼされてしまったことを言っているんだろうと思われます。エルサレムっていう町はですね、少し小高い丘なので、こう天然の要塞になっていて、そんなに簡単に攻められないんですね。で、しかも城壁がこう取り囲んでいるので、で、敵はその周りをぐるっと囲んでですね、こう隙を伺っては攻撃を仕掛けていったわけなんです。で、結果的にこのエルサレム、神殿を含めたエルサレムはバビロンによってもう徹底的に破壊し尽くされてしまうんですね。多くの人が殺されました。略奪され殺され、でわずかな人たちだけが バビロンに連れて行かれるわけですね。一番最初に連れて行かれた人は、職人さんとかこの王家の高貴な人とかですね、そういう人たちが連れて行かれて、2回目3回目とこう何度にも分けて連れて行かれるんですけれども、でも結局エルサレムは滅ぼされ、イスラエルという国はもうそれこそ跡形もなく破壊されてしまうわけです。しかしながら、さっきも言いました70年目に神様の憐れみによって約束があったんですけれども、その一部の人が帰ってこれたんですね。でその人たちによって神殿が再建されるわけですけれども、で18節に、主は私を厳しく懲らしめられたが死に渡すことはなさらなかったとあるんですね。これがその神様はイスラエルを滅ぼされたけれども、でも完全に滅ぼし尽くされなかったんだと、そのことを表していると思われます。そして、19節ですね、その後の19節です。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。だから一度はもうダメだと思ったけれども、バビロン捕囚から帰ってきてもう一度神殿をなんとか建てて、でその最高になった神殿の城門を開けてですね、礼拝に しに行くっていう、それがここで歌われている姿だろうと思うんですね。これは主の城門、主に従う人々はここを入る、私はあなたに感謝を捧げる、あなたは答え救いを与えてくださったと言ってですね、神様が救ってくださったことを祝っているわけです。27節には、祭壇の角のところまで祭りの生贄を綱で引いていけと言ってですね、生贄に、まあ、牛かなんかにこの綱をかけて引っ張っていく、そういうところまで歌われています。でこのイエス様が後に引用されることになるこの部分ですね、家を建てる者の退けた石が隅の親石となった、これは主の御業、私たちの目には驚くべきことっていう、この言葉はその文脈の中に出てくるわけです。ということはこの言葉の意味は何かというと、これはまあ一種の比喩ですよね。家を建てる者の捨てた退けた石が隅の親石となったっていうのは、それ事実のことじゃなくて比喩なわけです。ただ、まあ、その背後には神殿が壊されてまた再建されたっていうことがあるわけですけれども、ただ何かをこの例えてるわけですね。でここで言ってるのは、家を建てる者たちのものっていうのはおそらく、自分たちを滅ぼした異邦の民、バビロンとか大国のことでしょうね、のことを意味していて、そして、彼らによって自分たちは捨てられたんだ、退けられて歴史の表舞台から消えてしまった。もともとイスラエルは、それこそソロモンが王の時にはですね、世界のそれこそもしかすると最大の国で、世界中からさまざまな貢ぎ物やらなんかを持って、謁見したぐらいの国だったんですけども、どんどんその神様から離れて凋落をして2つに分かれて最後は滅ぼされるわけですね。で自分たちはつまり退けられた石だったと。だけれども、隅の親石となった。隅の親石って何かというとですね、これはあの私たちは、日本人は石の文化じゃないのでよくわからないんですけれども、あの石をこう組んで、建物をこう建てていくときにですね、あのちょっとこれはあの実際の石組みの建物の一部なんですけれども、あの少し大きい石がありますよね。これだとこれですよね。でこっちだとこのこれとこれですけれども、これを隅の親石というそうです。石を組んでいくときにこう全体的にこう積むんじゃなくて、こう一つの石にこう力を預けていくように組んでいかないと壊れやすくなってしまうそうです。だから昔のことですから、まあ、これを見ても分かるように石のサイズなんていうのは、まあ、石を切ってきて運んできてもですね、そんなに何ミリまで正確じゃないですよね。結構それぞれいい加減ですよね。それをただ合わせて一つの建物にしていくわけだけれども、 特に重要なのはこの隅の親石であると。だから組む人たちは、家を建てる人たちは、最初にどれを親石にするかっていうことを選ぶわけです。でこの親石が弱い石で、頼りない石だと建物全体が弱くなってしまうので、一番大切な石でも、この家を建てる者たちの退けた石、つまり自分たちユダヤ人は大国によって退けられてしまったけれども、でも隅の親石となったんだ。で実際はどうかというと、なってません。まだこの時はたまたまというか、このバビロン捕囚が帰ってきて、ようやく神殿をなんとか建てたぐらいのことで、全然なってないんですけれども、つまりこれは事実を言ってるんじゃなくて願いを言ってるんですね。隅の親石になりたい、またもう一度この世界の中心に立ちたいっていうか、歴史の表舞台に立ちたいという、これはだから願いの言葉ですね。なぜならばその後に、これは主の御業、私たちの目には驚くべきこととつながってるんです。ユダヤ人、この時のユダヤ人たちも、もう自分たちは散々滅ぼし尽くされて、かつてのような力を失ってしまった、兵も失って、経済も失って、領土も失って、もう、ほとんど忘れ去られているような国だけれども、もしこれがもう一度この世界の表舞台に立てるようなことがあったら、これは神様の御業だと、神の御業が奇跡的なことだと、神の御業なんだということを、まあ、ここで、まあ、告白しているというか、願っているわけなんですね。それがこの家を建てる者の退けた石の説明なんです。なんか随分面倒くさい説明してますけどね、なんでこんなことやるんかなって感じなんですが、ただ聖書に書いてある言葉っていうのは、必ずやはり何かこう歴史的な背景があってですね、そして、その文脈があって、その中で語られている言葉なので、まあ、そこだけを取り上げて、あ、いい言葉だなと思って、その恵まれるのは全然構わないんですけれども、まあ、私はその、もちろんそのことだけじゃなくて、実はこういう流れの中でこの言葉は生まれてきていて、こういう意味を持ってるんだということを説明しないわけにいかないので説明してます。まあ、眠くなったら寝てもいいですけども、一応そういうことがある、その言葉をイエス様が引用したんですね。でどういうところで引用したかというと、これは例え話の後で引用してらっしゃるんです。マルコによる福音書、私は選んでますけれども、マタイにもルカにも同じような、同じ例え話が出てきます。それぞれが違う形で書いてるんですけど、文脈で書いてるんですけれども、マルコを今日は選んでますけれども、マルコの福音書の12章の1節から、読みますと、イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。ここに出てくるわけです。さっき詩編で読んだのと ここでイエス様が引用していらっしゃるのと、まあ意味はまあ分かるけど、なんかやっぱちょっと違うなっていうかね、そういう感じがあると思うんですね。でこのまずはこの例え話なんですけども、これイエス様が話された例え話の中でも最も残酷な例え話ですね。で、まあこのストーリーはまずオーナーがいてね、オーナーというかこの農園を作った人がいます、所有者がいますね。でもちろんこれは神様のことですね。で、そこで雇われた農夫がいます。これは当然ユダヤ人のことです。でその収穫の時になって使わされた人たちっていうのはイスラエルの指導者であったり預言者たちのことですね。で確かに旧約聖書を読むと、神様のもとから使わされた預言者たちをユダヤ人たちは捕まえて袋叩きにしたら、最後には殺したりしてるんです。実際にその通りのことが起こってるんです。でも最後に愛する息子が使わされたと、これはイエス様自身のことですよね。でその愛する息子が殺されるっていう話なんです。でもこの時にはまだイエス様は殺されてません。まだ十字架にかかる前ですね。だからイエス様自身がこの自分の運命をこの例え話を通して、まさに予言してらっしゃるわけです。でそれは旧約聖書に書いてある通りだよって言って、この詩編の言葉を引用されてるわけです。家を建てる者が、新約の方で家を建てる者の捨てた石、これが罪の親石となったと。でこの予言はですね、イエス様はユダヤ人たちが自分を邪魔者扱いにして殺すけれども、でもつまり家を建てる者の捨てた石というのは自分自身のことですよね。ここでは自分もユダヤ人たちによって捨てられるけれども、やがて罪の親石になるよっていうことを予言されてるわけです。だから詩編の話とこの福音書でイエス様が引用されている話は同じ話だけど、そこで比喩として、その語っていることが違うわけですね。詩編では捨てられた石はユダヤ人です。でもイエス様の例え話の中ではこれは自分自身のことになっているわけですね。でも確かにここでイエス様がこう例え話とそして詩編の引用された通りのことが起こりました。イエス様はユダヤ人たちに捨てられて、イエス様自身何一つ罪を犯されず、また、むしろヒーローであったんですけれども、ユダヤ人たちに十字架にかけられて殺されてしまうんですね。しかしどうですか、捨てられたはずのイエス様がよみがえられて、今ではこの世界の罪の親石になってらっしゃる。英語のアメリカの教会行くとですね、このコーナーストーンチャーチっていうのがいっぱいあるんですよ、ね。最初私聞いた時ね、何かと思ったんですよね。コーナーストーンって何かなと思ってね。でもコーナーストーンチャーチってたくさんあるんです、ね。つまりイエスキリストのことですから、コーナーストーン。でもそれは別に単に教会だけじゃなくて、まさにこの世界においてイエスキリストの位置というのはものすごく重要な位置にありますよね。でもユダヤ人たちはイエスキリストを捨てたんです。でも彼らが捨てた、家を建てる者たちが捨てた石が世界の罪の親石になっている。だからこのイエス様、この詩編の言葉はイエス様において成就したということ。イエス様自身は自分の運命を知っておられて、そして自分ご自分がやがてこの世界でどういう位置にあるか、どういう役割を果たすかということをもうご存知だったということです。この時点でまさにこれは主の御業、私たちの目には驚くべきことって詩編の記者が言ってますけども、その驚くべきことがイエス・キリストにおいて実現したということです。 ですね。まあ、ちょっと繰り返すようですけれども、詩編の作者はもともとこれは歌ですから、最初にも言いましたけれども、予言しようと思って言ったわけじゃありません。バビロン捕囚に連れて行かれて、そしてようやくわずかな人が帰ってきて、なんとか神殿を建てました。自分たちは一旦は捨てられたけれども、もう一回あのソロモン王の時のようにこの社会の世界の中心になるんだっていう、そういう願いをそこで訴えたに過ぎないんです。でも神様はその願いの言葉を忘れなかった。でもユダヤ人たちが考えたようなスケールじゃなくて、ユダヤ人が世界の中心になるっていうんじゃなくて、イエス・キリスト自身もユダヤ人ですから、末裔であるイエス・キリストがこの世界の中心になるんだっていう形で成就なさった。しかも家を建てる者は異邦人じゃなくてユダヤ人で、ユダヤ人が捨てる、ここにあの表に書いてますけれども、詩編では家を建てる者は異邦人で、捨てた石はユダヤ人ですよね。ユダヤ人が捨てられた。捨てられたっていうのは、こう征服されて補修されるということで、それが罪の親石になるというのは国が再興するということ。でも福音書においてイエス様がこの例え話を用いられた時には、家を建てる者はユダヤ人で、捨てられるのはイエス様ご自身で、捨てるというのは十字架にかけられることで、罪の親石になるというのは復活して救い主になるということです。だから神様はこの詩編作者の願いを彼らの意図とは違う形で、でも実現されてるんですね。でも実現されてるんです。だからイエス様、最初にも言いましたけど、イエス様がおっしゃったように、私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現すると。でもユダヤ人たちにしてみたら、この詩編の118編のこの言葉がまさかイエス様について語っているとは誰も思ってないんです。もちろんそんなことは全く思ってない。だから言ってみれば、これがイエス・キリストを指し示してたということ自体がびっくりなわけですね。驚きなわけです。でも最も驚くべきことは何かというと、このまさに捨てられた石、退けられた石であるイエス様が全人類の救い主になられたということ。これは史上最大の大逆転だと私は思うんですね。ユダヤ人が、まあ、妬みもありましたけれども、イエス・キリストはもう自分たちに必要ないと言って十字架にかけて殺してしまうんですけれども、でもその死によってヘブライに書いてあるように、私たちの罪をみんな背負って担って死んでくださったことによって、私たちがもう二度と神様の裁きを受けなくていいように、つまりこの全人類がそこでリセットされたんですね。キリストの十字架によって私たちの全ての罪がリセットされた。そしてキリストの復活によって私たちに新しい永遠の命が与えられた。これは人間では考えつかないようなことですね。死刑囚が、殺された死刑囚が救い主になるっていう、これはまさに神の御業。私たちはどういう時に神様働いてるなと思うかというと、我々が考えつかないようなことが起こった時に初めて神様は働いてるなと思うわけじゃないですか、ね、まあ思った通りにやって思った通りに結果になっても神様働いてるとは思わないですよね。こんなことが起こったと思ったですね、やっぱ神様おるんかなと思ったら、まあ、おるって信じてるんですけども、でもね、正直あるじゃないですか、やっぱ神様おるかなと思ったりするじゃないですか。キリストの十字架っていうのは、その十字架にかかって死んだ、もう最悪の結末ですよね。でもその最悪の結末が全人類の救いという最高の実を生んでるわけですよ。もうこれは神の御業としか言いようがない。人間は考えもつかない、及びもつかない。でも実は詩編の記者はポロッと言ってた でも全然そんなことは意図しせずに言ってたんです。これがね、神様が人間を用いられるっていうことなんです。私たちは神に用いられるんですけど、実は本当のところはよく分かってないんです。でも神は私たちのそれこそ歌であり願いであり祈りであっても、それをお忘れにならずに神の方法でそれを用いられるということです。そして私たちの思いをはるかに超えて実現なさるんだと。だから驚くべきって言ってるんですね。十字架が、これは人類史上最も残酷な死刑だと言われている。人間の最後としては最も最悪の最後ですよね。でも最悪の最後が希望のシンボルになってるんですよね。だから教会に掲げてるわけでしょ。変な場所ですよ。死刑執行のね、道具をシンボルに掲げてる。なぜかというと、ここから救いが始まったからでしょ。まさに捨てられた石が角の親石になる。これこそが福音ですよ。これこそが救い。これこそが聖書の真理なんです。死でさえ終わりじゃないと。神の目において。人間においては死は終わりですよ。死んだら終わり。でも神様においてはそうじゃない。死は栄光の始まりって。だから、しつこいようですけど、家を建てる者の退けた石が住の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきことだ。驚くべきことが起こったんです。そしてそれは私たちにも起こるということです。私たちにも同じように起こるんです。もうこれで終わりだと思った時が神の業の始まりだということ。いや、そこに行かないと神の業は始まらないんですね。まだなんとかなると思っていると神様はいらないですから。もう私はどうしようもありません、お手上げですって言った時に神様の業が始まる。住の親石計画っていうのはね、神の計画なんですよ、ね、人間はもうこんなものはいらんだ、ダメだと、もうおしまいだと。神様はそこから、ほほそうか、君がそう思ったんならこっから私の出番だなということになるわけですね。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは十字架を希望のシンボルとして信じています。神様、あなたのなさることは私たちの目には不思議なこと、驚くべきことです。イエス様はそのことをご存知でした。故に十字架の死をも厭わず、決断は苦しい決断でしたけれども、しかしやがて来る栄光を覚えて十字架に歩み出された。そこに神の御業が現れるためでした。神様、私たちはこのイエス・キリストの死と復活に表された神の御業を信じ、また期待しております。私たちの思いと願いをはるかに超えるあなたの素晴らしい計画が私たちの上にあることを覚え、信仰を持って主を仰いでいくものとならせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。